母の日おめでとうございます。ハッピーマザーズデー。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心より賛美し感謝いたします。今日は母の日であります。世界中にいろいろなお母さんがいることでしょう。しかし主よ、どうぞそのお母さん一人一人を豊かに祝福してください。お母さんを通して子供にあなたの愛が満ちますように、また子供たちを通して、また家族を通して、お母さんもまた主よ、あなたの愛で満たされますように。今さまざまな困難、悲しみ、苦しみの中にいる方々もおられると思います。主よ、どうぞそのようなお一人お一人を覚えてくださって、憐れみ、あなたの愛によって癒し満たしてくださいますように。今日これからのひととき、主よ、あなたが導いてくださり、ここに集われたお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週からエペソ人への続きを私たちは読み始めました。エペソ人への手紙の主題テーマは一致であります。キリストにあって一つとなること。そしてパウロはそのために私たちがなすべきこと、またはしてはならない、すべきでないことを教えてきたわけですけれども、今日からは具体的に人間関係ですね、家族の関係について言及しております。21節、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。女性の数が圧倒的に多い日本の教会において、この御言葉を語ることに対して恐れを抱く、牧師先生もいるかもしれませんが、私は主を恐れるものでありますから、ここにも女性がたくさんいますけれども、恐れずに今日は御言葉を語ってまいりたいと思うんですね。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。この言葉を聞いて、私は妻ではないのでどういう思いになるのかちょっとわからないんですけれども、妻である皆さんはどういう気持ちになるのでしょうか。まあ人それぞれだと思います。アーメン、その通り思われる方もいれば、ショックを受ける、この人に従う、ショックを受ける方もいるかもしれませんけれども、まずエペソ人への手紙の今お読みした22節の原文には、実は従いなさいという言葉は書かれていないんですね。原文には妻たちをそれぞれ 自分のイエス・キリストに対するようにおのおの自分の夫に対して、そこで終わってるんです。でもどうしてあえて従いなさいという言葉が補われているのか、それはその前の21節を受けているからです。妻たちよ、ごめんなさい、21節、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいというこの御言葉を受けて、その次に進む。ですので従いなさいという言葉が補われている。またコロサイ人への手紙にも同じ教えが書かれていますが、こちらにははっきりと従いなさいという言葉が書かれています。まあ、時々、妻たちの顔色を伺ってですね、エペソ人への手紙には従いなさいという言葉はないのです、従わなくてよいのです、なんかそんなメッセージをする人はいないかもしれませんが、まあ、そういうふうに私たちはなんとなく言ってしまいがちなんですけれども、そうではない。聖書の教えにははっきりと従うことが教えられている。しかしそれは21節で語られたこの言葉を受けている。互いに従いなさいですから、これは妻に対する教えであると同時に夫に対する教えでもある。互いに従う、互いに仕え合うということ。そしてこの従いなさいという言葉は中間体という形で書かれています。中間体、あまり聞き慣れない言葉ですね。国語のお勉強、皆さん小学校の時に、能動体それから受動体というのを教わったと思います。英語の勉強で習いましたね。能動体、自分から何かするときには能動体、自分が何かされるときには受動体という文法がありますが、この従いなさいという言葉は中間体という英語にも日本語にもない文法なんですね。ギリシャ語独特の文法です。ちょうど真ん中なんですね。それは受動的でありながらも能動的である。ただ一方的に言われたままに従う従い方ではなく、確かに夫に従うのですけれども、そこに能動的な動詞も含まれている。ただ神様に言われたから従うのではなく、もちろんそう教えられるからそうするんですけれども、同時に自ら従うことを選んでいく。それは24節で語られているように、まさに教会、私たちがイエス・キリストに従うのと同じである。私たちは強制されてイエス様に従って行くのではありません。私たちはイエス様から愛を受けて、恵みを受けて、それに対する応答として教会である私たちはイエス様に従って行くわけですよね。それと同じであるとパウロは教えているわけです。ですから言い換えれば、妻が夫に従うというとき、それは夫から受ける愛に対する応答として夫に応えていく、それが従っていく。また23節に、なぜ従うべきなのか、その理由が書かれています。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。妻が夫に従うのは夫が妻の頭であるから。しかしその頭とは何でしょうか。頭とは上から 命令をして従わせる頭でしょうか。そうではなく、パウロがここで述べていることは、その頭とはイエス・キリストがその体の救い主であられるように、つまり夫がその家族の頭という時には、それはイエス・キリストが命を捨てて、命をかけて私たちを救われたように、守られるように、夫もそのような存在である。夫は命をかけて妻を守り、妻が困難にある時には自分の命と引き換えにしても妻を救うものである。だからその夫に対す、その夫の愛に対して、捨て身の愛に対する応答として、妻は夫についていくべきである、従うべきである。これがパウロで、ここで妻たちに教えていることですね。25節、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。夫たちに対する教え、それは妻が、教会がキリストの愛に応えて従うように、また夫たちもキリストが命を懸けて教会を愛するように、妻たちを愛さなければならない。26節にその目的が書かれています。イエス様は何故命を捨ててまで、命を懸けてまで教会を愛されるのか。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これが目的です。イエス様がそこまでして教会、私たちを愛する目的、それは私たちが傷のないものとして、罪を許されたものとして、神の御前にキリストの花嫁として立つためである、結ばれるためである。よく女性は恋をすると美しくなると言いませんかね。言いますね。でも正確には、愛されれば愛されるほど女性は輝く、いや女性に限らず男性もそうだと思います。愛されれば愛されるほど、それも強いて言うならば、神様の誠の愛に私たちは満たされ、愛されれば愛されるほど私たちは輝くものとなっていく。ですから夫がキリストのように妻を愛したら、まさに妻は輝いていくわけですね。シワが消えていくかもしれませんよ、ね、シミが消えていくかもしれません。エステなんか行くよりも、ご主人がキリストのように妻を愛する、そしたら妻は美しくなるんです、ね、だから私の妻は美しい怒られますけど、今日いないから好き放題言ってますけどね。でも夫が妻を愛すること、また妻が夫を愛するということは、自分のためなんです。自分が妻を愛すれば愛するほど、妻は内面から、あるいは外側も含めて、どんどん輝いていくわけですよね。そしたら夫としても嬉しいじゃないですか。それは自分に全て返ってくる。イエス様は教会を愛してくださった、それは私たちが成長するためです。神の子としてふさわしいものになるため、そしてそれはイエス様にとって喜ばしいことですよね。全部自分に返ってくる。でも世の中の夫は損すると思うんですよね。妻のために愛する、妻のために自分の時間を使う、 妻のためにせっかく稼いできたお金を使う、ああもったいないもったいない、自分のために使いたい、でも結局それは損をしているということですよ。妻を愛さないということは、妻を愛さなければ妻はどんどんどんどん夫から離れていきますよね。まあ妻の悪口、夫の悪口、いろいろ言う時がありますけれども、それは結局のところ全部自分に返ってくることです。自分に、自分と別の人だと思うから私たちはね、いろいろ言いますけれども、聖書は二人は一つであるって言ってますから、だから自分の悪口を言ってるのと一緒です。それは自分のところへ帰ってくる。28節、そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。29節、誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。自分を憎む人もいますね。自分が好きな人の方が少ないかもしれませんね。でもここで言っているのはそういうことではないんです。私たち自分のことをそれほど好きではないかもしれない。鏡を見るたびに、ああもうちょっとねかっこよかったら、美しかったらとか、自分の容姿を気にしたり、自分のいろんなことを気にして、自分大好きっていう人は少ないかもしれませんけれども、でも皆さん朝起きたらご飯食べますよね。夜になったら寝ますよね。結局自分のこと嫌いだ嫌いだと言ってるけど、私たち養ってるんです自分のこと。自分のこと嫌いだけれども、それでもやっぱり自分の体のことは無意識のうちに養っている。ここで言ってる養うというのはそういう意味の言葉です。養っている。あなた方、自分のお腹空いたらご飯食べて、疲れたら休んで、自分の体は毎日養ってるでしょ。今生きてるということがもうその証拠ですよ。それと同じようにイエス様も自分の体である教会を養うのです。私たちを養い育ててくださるのです。なぜなら私たちはキリストの体の一部であるから。31節、それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。よく夫は妻は結局のところは家族じゃないってよく言いますよね。結局は血のつながりがないのだから、結局は他人であると私たちは言ってしまいがちなんですが、実はそうではない。二人は一つである。神が結ばれたものは一つである。自分の一部である。自分自身である。その自分自身を、自分を養うというのは当たり前のことではないか。もし妻を愛さないならば、夫を愛さないというのであれば、それは自分がご飯を食べないのと一緒だって言ってるんです。自分の体を養わないのと一緒ではないか。そんなことをあなた方しないではないか。それぐらい夫を愛さないこと、妻を愛さないことは神の前に的外れなことである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。この言葉で結ばれています。イエス様の時代はもちろん、少し前の日本、また私たちの時代も男性が優位の社会だったと思うんです。少なくとも社会的に、法律的には男性の方が優位である、時代が長く続きました。そして今もそういう部分を残しているところがあるかもしれません。また国によっては未だに女性、子供は数のうちに入らない、所有物、物のように扱われている国もあるでしょう。感謝のことに、 アメリカやカナダ、日本では法律が変えられ整備されてきました。そして今、男の方が偉いのだなんていう言葉を言ったら逆に偉いことになりますよね。男女平等というのが当たり前になり、そしてそれにふさわしく女性の権利も認められ、法律も整備されて今日に至ってきました。でも思うんですね、時々。それによってもちろん女性と男性は平等であり、また女性の権利が法律的に認められるということは必要なことでありますけれども、でも同時にそれがなされたことによって家族は良くなったでしょうか。夫婦の中は以前よりも良くなって、まさに聖書が教えるような麗しい家庭が増えたでしょうか。僕はむしろ逆になったと思うんですね。カナダに最初に留学して一番驚いたこと、クラスメートの半分以上が両親が離婚している。ですから離婚をしているということが別に珍しくない、当たり前のことであった。まあ、日本でも最近そうなってきましたけれども、少なくとも僕は子供の頃クラスの中にそういう人は大体 2,3 名ぐらい、そして、珍しいというね、お父さんしかいないとかお母さんしかいないというと珍しいというふうになったくらいでしたけれども、もちろん女性の権利が認められて法律が整備されていく中で、耐え難い苦しみの中にいた女性たちがそのことによって救われた、新しく人生をスタートすることができた、そういう素晴らしいいい面ももちろんたくさんあったと、あると思うんですけれども、でも同時に男性も女性も自分の権利、これは私の権利である、その権利を主張し始めた途端に結婚というものがより簡単に崩壊する社会に、残念ながらもう一つの悪い面としてなってしまったのではないかと思わざるを得ない。離婚に限らず、夫婦の関係に限らず、私たちはことさらに権利というものを主張したがりますよね。私にはその権利があるのだ、あるいはその権利を認めるべきだ。でもお互いに権利権利と言い出した途端にギクシャクし始め、本当の意味でその関係は良くなっていくどころか壊れていっていると思うんです。権利を認めてあげたら私たちは良くなると思うんですよね。権利を認めたら良くなる。でも逆に権利を持つことによって、権利を主張することによって、私たちの人間関係が壊れていっている。そして聖書を読むときに、また結婚とは何かということを考えるときに思うんですね。それは権利を主張することではなくて、むしろ権利を捨てることだと思うんです。結婚ってそうじゃないですか。自分の権利を捨てなきゃ結婚なんかできないと思いますよ。これは私の権利、聖書にあなたはこう書いてあるでしょ、キリストのように私を愛しなさいよ、何お前じゃあ、あの教会がキリストに仕えるのに今日から俺に仕えろよ、なんてお互いそんなこと言い始めたら、あっという間に関係は壊れてしまう。イエス様は 神であるにもかかわらずその神の姿をお捨てになり、いやしくも私たち罪人と同じ姿になってこの地上に来てくださり、私たちに仕えるものとなってくださったと聖書は教えています。自分の特権をイエス様は放棄して私たちを愛してくださった。その愛によって私たちは救われました。妻と夫の関係は教会とキリストの関係です。イエス様と教会の関係がお手本ですならば、夫もまた妻も自分の権利を主張するのではなく、むしろそれを捨てることによって相手に仕えていくとき、そこに本当の神様が喜ばれる、キリストと教会の関係をまさに表すような、神様の栄光を表すような関係が生まれてくるのではないでしょうか。いろいろと難しい問題もあると思います。ここに、この中にも離婚されたことのある方がいるかもしれません。あるいはこれからもしかしたら離婚しようと思ってらっしゃる方がいるかもしれません。でも私たちはそのことを良いとか悪いとか責めるのではなく、イエス様が教会を愛してくださったように、愛するとはどういうことか、神様はどうして結婚というものを備えてくださったのか、そこにある本質に目を向けていきたいと思うんですね。私たちはみんな罪人です。過ちを犯すこともあれば、過ちを犯されることもあるでしょう。でもそしたらそこで悔い改め、また相手のために祈り、もう一度出発をしたらいいんだと思うんです。時間になりましたので、最後に一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちは罪深いものであります。罪深いゆえに、あなたが結び合わせてくださった結婚であっても互いに憎み合うことがあること、主をどうぞ許してください。そして主よ、あなたが教会を愛されたように、私たちも互いに仕え互いに愛し合うことができるように、どうぞ私たちを助け、私たちの心にあなたの愛を分けて満たしてくださいますように。また今結婚夫婦関係の中で悩み苦しみの中におられる、そのような方々がおりますならば、主よどうぞあなたが助けてくださいますように、あなたが祝福してくださいますように、また私たちもそのような方々を慰め、キリストにあって励まし支えていくことができますように、知恵をお与えください。すべてを感謝し御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。